ご着席ください。アドベントが終わり、またマルコによる福音書を読み進んでいきたいと思っております。シュエスの裁判の場面を今日ご一緒に見ました。私たちはもう知っている、分かっていると思いますけれども、聖書はある時代の記録書ではありません。聖書は普遍的な言葉、世界の誰にでも、世界のいつでもどこでも通用する、そういう言葉を語っているのが聖書です。2000年前のある出来事を記しています。記してはいますけれども、ここに書かれていることはある特定の出来事ではありません。世界のすべてに及ぶ、私たちにも及ぶ、その言葉がここに記されています。私たち教会は何をするべきか、イエス・キリストを信じるクリスチャンは一体どのような歩みをするべきか、人は一体何を目指して生きるべきか。今日読んだこのある一つの場面は、私たちにそういう言葉を語りかけています。この主イエスの裁判の場面から、21世紀2017年の新しい年を迎えた私たちの歩み方、それをまたこの御言葉から聞き取っていきたいと思います。さて、今日の箇所、イエス様を愛する者、イエス様を主と仰ぐ者にとっては大変痛ましい、そういう出来事、言ってみれば不愉快な出来事がここに記されています。何がどういう不愉快なのか、何もしていないはずのイエス様に対して人々が偽証をします。偽証というのは作られた言葉です。そこにあるものをそのまま語っている言葉ではなくて、人間が作為的に意図的に作っている言葉、それが偽証です。作為的に作られた言葉を人は一生懸命語ります。でもそれは食い違ってしまった。裁判の記録、シュエスの経験、それを記している事柄ではありますけれども、ここにも私たちの日常が語られているのではないでしょうか。私たちは言葉を使います。言葉を使って自分を確認したりもします。あるいは人と話をしたり、あるいは自分たちの属しているグループを導いていこうともします。言葉を用います。でもその言葉は時にどこか飾りがついていたり、あるいは少し細工がされていたり、あるいは嘘も少し混じっているのかもしれません。解散などは一切ありませんよという我が国のリーダーの言葉があります。でもその言葉を本当だと受け止めている人たちはおそらくごくわずかでしょう。世界はそういう言葉で満ち溢れています。別に我が国の首相だけがそのような言葉を使っているのではありません。私自身もそういう言葉をしゃべるときがあります。多少の細工、多少の誇張、それはこの世界をみんなを導く上で、みんなが幸せに平和になるためには、そういう言葉は必要なのだと私たちはどこかで割り切って、良い言葉、きれいな言葉、正しいとみんなが喜んでいる言葉、それを語ろうとします。そして実際そうすることで世の中がうまくいくという体験、私たちはたくさんたくさん積み重ねてき ています。主イエスを落とし入れようとしている、殺すためにと聖書は記しています。それは確かにいけないこと、悪いことです。でもこれは少し見方を変えれば、ある目的のためにみんなが一生懸命言葉を費やしているということにも見えます。ある目的のために一生懸命言葉を費やす。そうすると何が起きるのか、ずれてくる。人々の言葉が一つにならない。何度何度同じような目的のためにこうしたらいい、ああしたらいいというふうに議論をするけれども、いつでもその言葉はずれてしまっているというのがここで書かれている事柄でしょう。食い違っていた。このものが人間の手で作ったも神殿を打ち倒し、三日あれば手で作らない別の神殿を打ち立てるというのを私たちは聞きましたと言う人たちも出てきました。でも結局はこの場合も彼らの証言は食い違った。ある目的のために一生懸命言葉をしゃべります。正しいと思って、良かれと思って語ります。彼らにとってみればイエス・キリストという人は、私にとっては救い主ですけれども、彼らにとってみればこの国を混乱させるようなとても、大悪人というふうな方は適当かどうかは分かりませんけれども、放ってはおけないものです。何とかして処理をしなければ、処分をしなければいけないものだ。その目的のためにみんな一生懸命頑張りました。頑張りましたけれども食い違っている。それが人間の言葉の一つの限界です。私たちは一生懸命言葉を費やします。費やしますけれども全部食い違ってしまう。一方で主イエス・キリストは何をしていたのか、ごくごく短い箇所ですけれども、主イエスがしているその態度が記されています。大祭司がイエス様に聞きます。何も答えないのか、この者たちがお前に不利な証言をしているがどうなのか。次の言葉も続きます。しかしイエスは黙り続け、何もお答えにならなかった。片方では多くの言葉が費やされる、そしてもう片方では黙っているイエス様がいる。たくさん言葉を語る者、そして何も語らぬ者。教会、クリスチャン、人間、何をしたらいいのか、そのヒントがここにあるでしょう。たくさん言葉を語る、目的のために一生懸命言葉を費やす、あくせく汗を流す。私たちはそれを尊いというふうに言います。立派だというふうに言います。でもその片方で何も語らぬ者がいる。聖書の価値判断は明確です。目的のために言葉を費やし汗を流す者と何も語らぬ者、どちらを手本にするべきか、聖書の答えは明白です。何も語らぬ。どうして何も語らぬことが良いのか、なぜ多くを語ることがいけないのか、そのことを次の箇所を考えながらその問いについて考えていこうと思います。さて、黙り続けているイエス様に対して大祭司が聞きます。お前は褒むべき方の子、メシアなのか。褒むべき方、言ってみればこれは神様のことです。神の子メシアか、単純な質問です。神の子メシア、それは言ってみればイエス様そのままを表している言葉です。非常に 的を得たイエス様の、まあ、言ってみればアイデンティティを指し示したその言葉でございました。その言葉を聞いたイエス様は黙り続けることをやめて口を開きます。そうです、あなたたちは人の子が全能の神の右に座り天の雲に囲まれてくるのを見る。後半の部分はこれから起こること、これからイエス様について起こること、そしてあなたたちが体験すること、それを語りますけれども、その前のそうですということをこの言葉です。そうです、これは、まあ、原文というちょっと私たちに耳慣れない言葉を出してしまって恐縮なんですけれども、英語で言う I am、 英語を Amy とギリシャ語で言いますけれども、特徴的な言葉です。聖書の中で I am、 英語を Amy といえばそれは神様がご自分を表す言葉、それとして有名です。普通な言葉としては、普通の人間が使う言葉としては I am ということはあまりなかったというふうに言われています。そうです、そのまま素直に私がそれだというふうに言います。私がそれなんだ、イエス様はそういう、そういうイエス様に対してですね、周りの人々はどう言ったか、大祭司は衣を裂きながら怒り出します。これでもまだ証人が必要だろうか、諸君は冒涜の言葉を聞いたどう考えるか、皆は死刑にすべきだと決断をします。そしてある者はイエスに唾を吐きかけ、目隠しをして拳を殴りつけ、そしてこう言いました、言い当ててみろ。単に暴力の中で起こった一つのセリフとも言えますけれども、このセリフはさっきの私がそれだという言葉とある対照性を持っています。言い当ててみろ、お前には私が分かるまい、私が誰だかお前は分からないだろう、お前は分からない。それはただ単にイエス様に対して言っている言葉ではなくて、実は私たちも皆、私が何者かあなたには分からないでしょ、私が何を考え何を憂えてどんな苦労があるのかあなたには分からないでしょ、私たちもこの言葉を言います。私はこの言葉を言う、なんでこの言葉を言えるのか、私は自分のことは自分だけが分かるんだ、私を知っているのは私だけだ、他のものに私が分かってたまるか、そういう心情、そういう気持ちはよく察しがつきますし、私自身もそういう言葉、そういう感覚を持つことがあります。でもその感覚をよくよく解きほぐしてみましょう。私のことは私だけが知っている、他のものに私のことが分かるはずがない、言い当ててみろ、私が一体どれだけ苦労したのか、言い当ててみろ、私が一体どんなに頑張っているのか、誰も私のことは分からないだろう、何を一体私は言ってるんでしょうか。簡単に言ってしまえば、私だけしかいないということです。世界の中には私だけしかいない、私だけだ、他のものの言葉など必要ない、他のものは私のことなどわからないものだから私だけいればいいんだ。それは寂しいことかもしれません、悲しいことかもしれません、でもそれが現実だと言い当ててみろと言ってる私たちは、それが現実なんだというふうにどこかで諦めています。世界には私だけだ。さて、言葉を費やすというふうに言いました。目的のためにはどんな言葉でもいいから費やしていく、頑張っていく。一方でシュエスは黙っていたと言います。このコントラストは一体何を表しているのでしょうか。たくさん言葉をしゃべる者、そして黙っている者、対極的です。対極的ですけれども、もう少しこの対極的の中身を掘り下げてみましょう。なぜ人々は言葉をしゃべったのか。頑張らなければならないと思ったからでしょう。 ここで一生懸命やらなければ目的は達成できないと思ったからでしょう。目的を達成するためには嘘でもいいから飾り物でもいいから細工をした言葉でもいいから偽りでもいいから、とにかく目的達成のためには私が何か言葉を作らなければ、もっと言えば世界を作らなければ、私が頑張らなければ、私が言い当ててみろというその心根と実は同じです。私が頑張らなければ、私しかいない、私が頑張らなければ。そして片方には黙っている、私がそれだと喋る者がいる。何が違うのか、何が根本的にずれているのか。頑張る者、人の力で世界を作り上げようとする者、片方では黙っている者、私がそれだと言い切る者、何が違うのか。神様がいるかいないか、それを信じているかいないかです。神様がいないと思えば頑張らなければなりません。神様がいないと思えば私のことなど誰も分かるはずがない、そう開き直るしかありません。ですけれども、神様がいる、その神様は私たちへの愛の神であり、私たちを支える本当の力ある神様だ。そう思えば、自らの言葉で世界を構築しようなどとはいたしません。ただ黙っている。主イエスは何で黙っていたのか。任せているんです。大祭司はそれを相手のままに任せていると思いました。表面的にはそうです。でもそれは表面的、本当に浅いところだけの主イエスのお任せを批判した言葉にしか過ぎません。本当のところで主イエスが任せているのは人々の言葉に身を委ねているだけではありません。そうではなくて、神様に任せているから自分で言葉を費やす必要がなかったんでしょう。神様に任せているから、私がそれだというふうに言い切ることができた。私たちは誰も私のことが分かってくれないというふうに言います。そしてもう一つは、私自身が本当に私とはこういうものだということを人々の前に言うことができるか。できないでしょう。多分再考します。人々の耳に耳当たりのいいように、人々から意味嫌われないように、私はこういうものだということを少し誇張をし、付け足したり削ったりして、私はこういうものだというふうに皆の前に提示をします。社会的な礼儀です。それがいけないとは申しません。いけないとは申しませんけれども、私はこういうものです、どうして私は誇張しなければならないのか、頑張らなければならないのか。世界が信じられないからでしょう。本当の私がバレてしまったら、本当の私のことを皆さんが聞いてしまったら、誰も私を友達とは言ってくれない、私の前からみんな逃げ出してしまう、人間関係が崩れてしまう。だから私は言葉を作って自分を作り上げよう、偽証をして世界を作り上げよう、偽りの言葉を多少散りばめて自分を作り上げよう、自分で世界を、自分で私を作り上げよう。作るのは誰ですか。世界を作るのは、私を作るのは誰ですか。人間ですか、私ですか。そうではないでしょと言っているのが主イエスの言葉であり、聖書の言葉です。世界を作るのは神です。そして私も 神様によって作られている。そして私たちは長い間キリスト教の伝統の中で悔い改めのバプテスマと永遠の命、その約束をいただいているというふうに言いました。これは文字面だけ合わせれば反省と希望ねというふうに言います。でも本当に言われていることは何も心配しなさんなです。過去についても怯えなくていい、何も隠さなくていい、全部許されているから、全部洗い流されているから、未来に対しても何も心配しなくていい。病気になったらどうしよう、死んじゃったらもうおしまいでしょう、それも心配しなくていい。だから永遠の命です。何も心配をするな。それが聖書が、主イエスが預言者たちが語っていたその言葉です。何も心配しなくていい裏打ちは神様がいるからです。神様がいる、私たちがそう信じられれば、言葉を費やして目的のために汗を流すことも必要なくなるでしょう。自分を誇張したり自分を隠したりする必要もなくなるでしょう。何も心配をしなくて進んでいける、そういう世界が私たちの前に広がってくるはずです。キリスト者は、教会は、人間は何をなすべきなのか。何もしなくても大丈夫なんだということを示していく、それがキリスト者教会です。人間も本来そうあるべきです。そうしたら大変なことが起こるでしょう、みんなそう言います。でも大変なことが起こる、そして私たちも大変なことが起こるというふうにどこかで心配してしまうかもしれません。でもその時に私たちは思い返さなければなりません。神様は一体どこにいるのか、その発言をしている時に、その思いに襲われている時に一体神様はどこにいるのか。私の心配事、目的のために汗を流して自分たちで頑張らなければいけない、私はこういうものということを正直に喋ってしまってはとんでもないことになる。イエス様は私がそれだと言って何の心配もなく喋って十字架へとつけられてしまいました。人々のなすがままの言葉に何も心配せず黙って聞いていて、そして十字架へとつけられていってしまいました。その主イエスキリストを私たちは今神の子と言っています。それがメシアだと言っています。何も心配をしなかった主イエスキリストは神によって復活させられ、永遠の命、私たちの初歩、これからの約束として与えられました。私たちの未来が主イエスキリストの復活にはあります。何も心配をしなかった方は常しえの命が与えられている。キリスト教の言葉というふうに言うのは簡単です。聖書の中の言ってみれば一つのエピソードでしょというふうに片付けるのも簡単です。でも私たちは皆行き詰まっています。目的のために頑張る、それが行き詰まっていることを、それでは世界は平和にならないということを私たちはもう心の中でしっかりと感じ取っています。自分を偽って、私はこういうものですというふうに偽りの言葉を語りながらこの社会の中で生きていく、それにもう私たちは疲れ果てています。行き詰まり疲れ果てている、そこに本当に次の未来がやってくるのか、我々はそろそろ本当に肝を据えて考えなければならないのかもしれません。人が頑張って作るのが未来ではない、細工をして私がこういうものだというふうに語ることが自分の自己確認、自己紹介ではない、 何も心配をしなくても、すべてを神様に委ねる、その姿勢を示すことが本当に世界を作り上げていく、まだやっていないことでしょう。本当に神様に委ねる、教会がまずその手本を示していく、キリスト者がまずその先駆けを示していく。信仰はある意味では戦いです。信仰を持ったからといって安定安寧が与えられるわけではありません。信仰は戦いです。でもそれは武器を持って戦うその戦いではありません。心配しなくても大丈夫、安心していける、神様に委ねていけば大丈夫だ、それは世間と軋轢を生みます。主イエスはその結果十字架につけられた、それは再三確認している通りです。そういう事態に世界はなるでしょう。でもその中で私たちが大丈夫、平安がある、それを語り続けていくことが地の死を世の光として、私たちがこの世に示されたその使命を全うすることにつながっていくのでしょう。教会は、クリスチャンは、人は何をするべきか、主イエスの裁判にその一つのモデルがあります。人が人の力で作り出していく、それも一つの世界の作り方でしょう。もう一つは神を信じて歩んでいく、人の力で進むのではない、神に委ねて進んでいく。信じるのか信じないのか、私はいつでもその問いの前に立たされています。信じて歩む者、私がそういうものであれば幸いでありましょう。祈ります。聖なる父なる本神様、あなたを信じていると私は心の中で思いながら出る態度は、頑張らなければならない、社会は信用できない、人は信用できない、私は自分のことを美しくせねばという、その思いばかりです。本当に信じている態度なのでありましょうか。悔い改めなきゃならないのは私自身でありましょう。あなたを信じる、ただそれだけが私たちにとっての恵みであり、何にも代え難い喜びであり、最も大きな力です。あなたを信じる、私たちは何者にも負けず、嘘や偽りや余分な力を持つ必要もなく、ただまっすぐに生きることができます。信仰の力を私たちにまた新たにお与えください。委ねることにより、何にも恐れず、何にも支配されず、何にもこびることはなく、ただまっすぐに自分自身を見つめ、すべてを向き合いながら、すべてを受け入れながら、喜びを持って進み出ていく、その私たちでありえますように。あなたによって作られた私たちです。飾り立てをする必要はありません。あなたの力を信じることができますように、信仰とともに新しい習慣を進むことができるよう、どうかあなたご自身が導いてください。この願いと感謝を主イエスキリストの御名を通して 御前にお捧げをいたします。アーメン。
賛美歌436番を歌いましょう。